先週の説教は八木純吉の冬という詩で結びました。長いこと考え込んできれいに諦めてしまって外へ出たら、夕方近い幅色の空が冷たく張り詰めた雲の間に見えて本当に嬉しかった。今日は神の国の王変貌という主題です。そして今日のテキストがマルコによる福音書の9章の2節から8節までのいわゆる三条の変貌と呼ばれる箇所です。新教大学聖書の見出しではイエスの姿が変わるというふうに見出しが付けられています。不思議な話なのですけれども、このことが実際にあったのかどうかっていうふうなことの詮索よりも、この記事をどうしても載せて伝えたいとした福音書の作者たちの意図を汲み取ることの方が大切だと思うんですね。ある牧師さんはこの三条の変貌のところをですね、こういうふうに言っておられます。イエスの変貌は受難の導きの中の慰めである。落胆してしまう私たちの弱さに対して目に見える形で象徴として雲間から福音の光を垣間見せている。これが先ほどの純吉の詩につながるわけです。長いこと考えてきれいに諦めてしまって外へ出たら、夕方近いカバ色の空が冷たく張り詰めた雲の間に見えて本当に嬉しかった。曇り空でずっと雲がいっぱいある中でですね、光なんか見えないと思っていたら、その雲の間がスッと過ぎて、そこにカバ色の夕日が映っていて、それを見た純吉がほっとしたというわけですね。この福音書の中にこの三条の変貌の姿がちょうど大体真ん中、特にマルコによる福音書は16章あるわけですが、その9章の2節からにこう挙げられている、大体真ん中頃にあるっていうことは、なんて言いますか、各福音書とも結局イエスの十字架と復活を明かしするっていうことが目的になっているわけですが、その苦しさや苦難や苛立たしさっていう、あるいはそういう福音書の記事を通して私たち自身が問われて、そしてどうにもならないなっていうふうに、失望したりがっかりしたりする、その中にこのイエスの輝く栄光の姿の記事が出てるということが慰めなのだというわけですね。6日の後、イエスはただペトロ、ヤコブ、ヨハネだけを連れて高い山に登られた。これはどの宗教でもありがちでありますけども、山っていうのは神聖な場所とこうされるわけですね。私たちの国にあるような山岳宗教とちょっと意味が違います。聖書における高い山っていうのは、私たちが高められていくということよりは、最も高い方にお会いして私たちが低められる場所というふうに受け止めた方がいいんじゃないかと思うんです。モーセがひれ伏したように、そして全ての神との出会いを経験した人々が恐れひれ伏したように、高い山において恐れひれ伏す、あるいは今日の記事のように驚き惑うというところなんです。イエスの姿が彼らの目の前で変わり、服は真っ白に輝き、この世のどんな晒し職人の腕も及ばぬほど白くなった。この目の前で変わりと書いてあります。その変わるっていう言葉はギリシャ語の本来の意味は、神々が人間になるとか、 あるいは人間が神々に変わるという、そういう変わる、見た目が変わるというよりも本質的に変わるという、その変わるという言葉が使われているんですね。そして服は真っ白に輝き、この世のどんなさらし職人の腕も及ばぬほど白くなった。この白という言葉は聖書の他の箇所にも出てくるわけですが、例えばこのマルコによる福音書の復活の記事からの墓で出会う天使御使いが白い衣を着ていたっていうね、この白っていう言葉は神様の世界を表す言葉として聖書で使われています。だから服は真っ白に輝きっていう、その真っ白に輝くっていうことは、そこでマルコが表現したかったのはイエスが神そのものであったのだということを言いたかったんです。それが姿として見える、それが真っ白に輝いた、この世のどんなさらし職人の腕も及ばぬほど白くなったっていう、そういうことでイエスが誠の神の子であったのだということを表しているというふうに考えていいと思うんですね。そしてその後にエリアがモーセと共に現れてイエスと語り合っていた。エリアとモーセ、モーセっていうのはご存知のように、あの十戒を受け止めた、つまりそれを旧約では律法っていうふうに言います。神の契約ですね、神との契約を受け止めた、いわば律法の代表者がモーセ。そして国が、その当時のイスラエルの国がいろんな危機存亡に接した時に神の言葉を取り継いで警告し慰め励ましたのが預言者だったのですが、その一番最初の預言者がエリアです。律法と預言者っていうふうにところどころ福音書に出てくる時には、それは旧約、私たちの言う旧約を意味している場合が多いんですね。ですからここではエリアがモーセと共に現れてイエスと語り合っていたっていう、この表現を通して旧約が新約と一体になった、あるいは旧約が新約に飲まれたっていうね、そういうことをここに表そうとしているというふうに考えていいと思います。しかし弟子たちはこの光景を見たときにトンチンカンなことを言うわけですね。先生、私たちがここにいるのは素晴らしいことです。仮小屋を3つ建てましょう。一つはあなたのため、一つはモーセのため、もう一つはエリアのためです。日本人的な発想で言えばここに神社建てましょうってわけです。でここに現れて、それでご神体はどうとかってね、それでこれをもういつもここで記念にしましょうという、そういうことでしょうね。いつも私たちのものにするために小屋を建てましょうっていうふうに表現している。しかし6節にはペトロの戸惑いが表現されている。ペトロはどう言えばよいのかわからなかった。弟子たちは非常に恐れていたのである。これが山の上、山上の姿です。私たちは神に触れて、そして恐れる、恐れるとき、すると雲が現れて彼らを覆い、雲の中から声がした。これは私の愛する子、これに聞け。実はマルコによる福音書はこの言葉から始まっています。マルコによる福音書の一章の11節にはイエスがバプテスマを受けられた、大変短い記事なんですが、水の中から上がられると天が裂けて霊が鳩のようにご自分に下ってくるのをご覧になった。するとあなたは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえた。ここから始まって、そして真ん中のところでもう一度 神の声をマルコが紹介している。これは私の愛する心に聞け。つまりマルコはこの後イエスの十字架への道行きをずっと表現していくわけです。だから神の子は受難をされる神の子なのだという考え方になるんですが、ここで受難の道行きに進まれるイエスをマルコはまず誠の神の子なのだということを宣言しようとしているというふうに考えていいと思うんですね。それで弟子たちは急いで辺りを見回したが、もはや誰も見えず、ただイエスだけが彼らと一緒におられたというふうにこの話を結んでいる。ここで言うまでもなく、この箇所のクライマックスは7節の雲が現れて彼らを覆い、雲の中から声がした。これは私の愛する子、これに聞け。この言葉、これに聞けと書いてある、この聞けという言葉はニュアンスはとても厳しい聞けなんです。聞き従え、この方の言葉をいい加減に聞くな、聞いたら聞き従えっていう、そういう意味の聞けっていう言葉が使われているんですね。ですからこのイエスに聞く、神の子がこれから示されることをお前たちは聞き従えということですね。そのことについて、それはじゃあどういうことなのかなっていうふうにもう一度考えてみますと、元に戻りますが、2節の終わりのところでイエスの姿が彼らの目の前で変わりというふうに書かれています。この変わるという言葉は新約聖書の中でそんなにたくさん使われていないんです。4箇所だけなんです、この変わるという言葉ですね。特にコリントの信徒への手紙の第2章の3章18節を見ますと、私たちは皆顔の覆いを覗かれて神のように主の栄光を映し出しながら栄光から栄光へと主と同じ姿に作り変えられていきます。これは主の霊の働きによることです、と書いてある。主と同じ姿に作り変えられていきます。これとイエスの姿が彼らの目の前で変わりって、この変わり同じ言葉が使われています。
私たちが神の子と同じ姿に作り変えられていくっていうことなんですね。そんなことがって思うかもしれませんが、その後の4章1節から6節は実は今日の使徒書のテキストなんです。ですから福音書がマルコによる福音書の9章2節からになっているんですが、使徒書、つまり後ろの手紙の部分では今日のペリコーペって言います。テキストは4章の1節から6節なんですが、特に6節、闇から光が輝き出よと命じられた神は私たちの心の内に輝いてイエス・キリストの御顔に輝く神の栄光を悟る光を与えてくださいました、と書いてある。イエス・キリストの御顔に輝く、これが今の三条の変貌です、ね、真っ白に輝くイエス、そしてその神の栄光を悟る光を与えてくださる、神がそれを与えてくださるというんですね。これはどういうことなんだろう。つまり私たちがイエス・キリストの姿に変えられていくっていうことはどういうことなんだろうかなっていうことを考えているときに、私はちょうどカトリック教会で出している私たちの信徒の友のような雑誌があります。その雑誌の中に4月号がちょうど来たものですから、パラパラっとめくっておりましたら、大阪教区の司祭で松浦五郎神父の聖書エッセイっていうのがありまして、これが大変私に 与えてくれました。マルコによる福音書を引用しておられたっていうところもあったんですが、マルコによる福音書の10章ですから、今日の次のところが10章、10章の17節以下のところに金持ちの男の物語が出ております。この金持ちの男はいわば大変真面目ないい青年なんですね。追求、自分を高めようということに一生懸命ですから、永遠の生命を、命を受け継ぐには何をすればよいでしょうかっていう極めて真面目な質問を出した。ところがイエスはまず揚げ足取りのようなことを言われたんですね。私をなぜ良い死というのかと、良い方はただ一人だけだっていうふうに言われた後で、そして掟を守りなさいっていうふうに言った。そういうことは全部小さい時からやってきました、分かってますって言われたんですね。でも何が足りないのでしょうかって聞いた時に、あなたに足りないことが一つある、言って持っているものを売り払い貧しい人々に施しなさい、そうすれば天に富を積むことになる、それから私に従いなさい。彼が想像もしなかった厳しい言葉を書いてきた。ところがその人はこの言葉に気を落とし、悲しみながら立ち去った。たくさんの財産を持っていたからであるっていうふうに結ばれて、この人がどうなったかについてはもう全然後は出てこないんです。悲しみながら立ち去った。ところがこの松浦神父はこの立ち去った金持ちの男の想像をしていらっしゃるんですね。なるほどと私は考えさせられました。ガンジーという映画をご覧になった時の話です。もちろんガンジーはご存知のようにインドで非暴力で革命をしたってね、それでイギリスの植民地からインドを独立させたっていう人なんですが、ガンジーは本当は独立するさせるっていうことだけが目的ではなくて、その独立した後のことがもっと問題なんだっていうふうに感じておられた。それはどうしてかっていうと、ヒンズー教徒とそれからイスラム教徒がことごとに対立し合っていたんですね。ですから独立すれば、それまではイギリスの力でこう押さえつけられていたものが紛失するだろうと、だからそのことの方が心配だっていう心配を持って、それでガンジーは断食で平和を訴え続けたんですね。そしてだんだん争いが静まったんですが、ガンジーは最後の一人がその対立をやめるまではと言って断食を続けるわけです。そのある時に一人の男がガンジーのいる部屋に入ってくるなり、パンを投げつけて、俺は地獄へ行くが、お前はこれを食べて生きよ、こう言って出て行こうとしたんですね。でガンジーがどうしてなんだって聞きますと、俺は自分の子供をイスラム教徒に殺された、だから何人ものイスラム教徒を殺した、子供も殺してやった、だから俺は地獄だっていうふうに言ったんですね。それを聞いたガンジーは彼に驚くようなことを言った。あなたが救われるたった一つの道がある。今から言って、親を失ったイスラム教徒の子供をあなたの子供として育てなさい、それもイスラム教徒としてっていうふうにガンジーが言った。男はびっくりしてですね、大きく目を見張ったままで、そして外へ飛び出していく。映画はその男のその後について何にも表現してないんですね。どうしてその男の後のことを言わなかったんだろうかなっていうふうに、この松浦神父が考えた時に一つ想像することができたんですね。つまりあの言葉は、ガンジーの言葉はあの男を救ったっていうふうに理解できた。つまり男が外へ飛び出した後どうしたかを想像してみた。 ガンジーの言葉を必死で打ち消しながら歩いている彼には、自然と親を失ったイスラム教徒の子供が見えてしまいます。なぜならガンジーの言葉が強烈に残っているからです。これまでは見ようともしなかった。見ても抹殺するだけですから、本当に見ようともしなかった。しかし、ガンジーの言葉が残っているもんだから、つい目を留める。男の状態はちょうど自分の子供を殺された悲しみや怒り、また相手の子供さえ殺してしまった絶望感で膨れ上がっていましたが、ガンジーはまるでハンマーで壁を破るように強烈な言葉でガツンとやります。彼の状態に欠けた部分ができ、そこから嫌が応でも相手の子供が見えてしまうんです。もちろんその子を引き取ることはとてもできません。しかし例えば寒さで震えるイスラム教徒の子供を見てマントをかけることだったらしたかもしれませんし、お腹を空かして泣いている子供にパンを渡すことだったらできたかもしれません。そうしているうちに彼は言い知れぬ安らぎを感じたはずですっていうふうに想像していました。彼は最初は失望してなんだって言って出て行ったけれども、そのガンジーの言葉が突き刺さっていて、そして彼は今まで全然見ようともしていなかったものが気になるようになっただろうと。同じようにこの金持ちの男がイエスに、あなたの持ち物を売り払って貧しい者にあげなさいっていうふうに言われた、そのことは彼には衝撃だし、そしておそらく全部の財産をあげるっていうことはできなかったかもしれない。だけどそれからは貧しい人が彼の眼中に入ってきたんじゃないか、貧しい人に目を留めるようになったんじゃないかと、こういうわけです。松浦神父はですね、今まで貧しい人々に全く気がつかなかったのは、彼が自分を完成するという方向にしか向いていなかったからですかね。宗教というのは自分を完成するためのものというふうに思う。そうすると私はすぐ賛美歌が浮かんできました。そういえばこれまでの私たちっていうのは、何とかして自分を完成しようというふうに夢中になってたんじゃないか。私は今使っている賛美歌の一辺に対してずっと欲求不満を持っていたんです。この選ぶときにとっても困るなと思うのは、連帯をするとか人に向かっていこうっていう、そういう歌が見つかりにくいのほとんどないんです。その典型が321番です。お好きな方も結構いらっしゃると思うんです。我が主イエスよひたすらっていう歌ですね。祈り求む愛をばまさせたまえ、主を愛する愛をば愛をば、いい歌です。でそうだなと思うんです。ところがずっと追っかけて読んでみてください。世の安きと楽しみ求めたりしみなれど、今は願う主を愛する愛をば愛をば、来たれ来たれ苦しみ浮き悩みもいとわし、勇み歌わん主を愛する愛をば愛をば、今はの息かすかに残る時も愛をば、まさせたまえ主を愛する愛をば愛をば。本当にそうだなって、そう教わったらいいなと思うんですが、ずっとご覧ください。隣人はちっとも出てきません。社会も出てきません。ただ私と神様のことだけです。この金持ちの男もそうだったんです。私と神様のことだけなんです。だからもっと高めるのにどうしたらいいんでしょうって、つまり高めよう高めようとしている時にいつも足りない足りないで終われるから、彼は何が足りないのかなっていうふうに思ってイエスに質問した。だけど
イエスの答えは彼を大変がっかりさせるものだったんですね。つまりもっと大事なヒントがあるかと思ったら、しかしイエスはあなたが目指している目標は見当違いだということを示された。だから完全になりたければっていう言い方で、あなたが本当に求めるんだったら売り払いなさいと、それが完全ということだよって。だけど完全ということがあり得るか、しかもその完全を追求したと思ったら、それは結局自分が高められたと思うだけで、そうなったら一人でに高まっていない人を見ると軽蔑するようになる。自分の目には高められてないと見える人はどうしても低く見下げるんですね。しかし松浦神父は、多分彼は生涯持ち物を全部売ることはできなかったでしょうが、貧しい人への関わりを少しずつでも歩み始めたかもしれません。気にかかりますから。そうすると、そんな彼を見てイエスはきっと、あなたは私の弟子として歩んでいますよと囁いていることでしょう。とても感動しました。そうだな、なんか福音書の記事って突き放してるみたい。この青年はどうなかったかっていうのは、もうそれで悲しみって去った場合によっては、ひどいところでの説教では、そうして彼は救いから漏れたのですっていうふうに説教したかもしれない。しかし松浦神父は、この男は救われたんだっていう、悲しみながら去ったけれども救われてるっていう、それを言うんです。そこで完璧にできないけれども、今まで見ようともしなかった貧しい人に目を向けるようになった、人に目を向けるようになったということですね。ですから松浦神父は、イエスの弟子としての生き方は他者に関わる生き方であって、自分を完成する方向ではないのです。我が主イエスをひたすら求めてね、なんかそれはすごい高めようっていう、だから動機として立派に聞こえるんですけれども、それはいつまでたっても満たされないだろうし、無意識に傲慢を生んでくるんじゃないかという気がしたんです。ごめんなさいね、321も愛称感じていらっしゃったと言いました。私がそうなんですからね、そのことで受け止めてほしいんですが、私は今日また偶然その朝 CD で賛美歌聴いてたんですが、これを歌っていて、それで歌ってるのを聴いて、ああいい歌だと思ったけど、あれと思ったのは、全く神様と私っていうことしかないな、こっちは横が全くないなっていうふうに思ったんです。イエスは、宗教あるいは信仰というのは神との関係に切るっていうことだけではなくて、人との関係において自分が問われていく。神との関係を見たときに、そこで私が悔い改めなきゃいけないっていうのは、人との関係において私が不適切なんだ、愚かで怠慢だっていうところに気づかされて、ごめんなさいっていうところから出発するものですね。そして許されたら、またもう一度元気を出して人に仕えていきますっていうふうに変えられるものです。だから決して自己の完成を目指すということではないんです。松浦神父はですね、できたかどうかを問う前に、そうしたいという意志を持ち、ゆっくりでもその道を歩み続けることがイエスの弟子である。それがイエスの道なら、私も喜んで歩みたいと思うというわけです、ね、完璧ではない。だけどすぐ自分の方を見てしまう、その自分に対して神様に対してごめんなさいって言いながら、そして持ち物を売り払って貧しい人に施しなさいって言われた、あのイエスの言わんとしておられること、お前は あのペトロじゃないけども神のことを思わないで人のことを思ってる。口では神って言いながら実際は自分のことだけっていうね、そこから脱却しなければいけないっていうことなんではないでしょうか。だから今日の福音書のこれは私の愛する子これに聞けっていうことは、私も同じようにその神によってイエスと同じ姿に変えていただける。でそれは自分と神様とのことだけを考えるな。お前の横にいる人のことをどれだけ考えてるか、どれだけ視野に入れてるか、どれだけ自分が横にいる人のことについて神様にお詫びしてるかっていうところから出発しなければならないということじゃないでしょうか。そうすると松浦神父じゃないけれども、お前はわしの弟子として一生懸命やってくれてるなってにっこりしてくださるんじゃないかなっていうふうに思うんです。お祈りしましょう。天のお父様、つい自分の清さを追求して自己満足に陥りがちでした。またそうでない時には完全に開き直って、そしていつの間にか自分のことは棚に上げて人の弱さばかりを気にしていました。一番問題にしなければならなかったのは私自身でした。私たちは自分の力で人を変えることはできませんけれども、自分を変えることはできます。自分の意思であなたの御前にひれ伏し、あなたを見上げるときに古い私を捨て去って新しいキリストに似た姿として生きることを許されています。どうぞ日々復活のキリストの姿に似るものとさせてください。いつも自分をあなたにお委ねしていくことができるようにしてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。